というわけで BS モテモテラジオ部のお時間なんですけど、
はい、
今日はあの沖縄からてっちゃぎをお呼びしてますよ。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。
そうですね、明けましておめでとうございます。
新年の挨拶ですね。
そうですね。そして2016年なんですけど、
はい、
今日は島根から愛蔵くんを、
あ、明けましておめでとうございます。まさき愛蔵です。
島根っ子です。
はい、島根っ子ですけど今神戸ですよ。もう帰ってきましたよ。
島根っ子が神戸、
神戸の風を吹かせつつ、
はい、
そうそう、
2時間半ぐらい俺たちについてこいって感じですね。
でも島根っ子だぞって。
てんてんてんてんてらんてんて。島めぐみのハートフルステーションみたいな感じ。
でもあの屋根にね、シャチホコ乗っけてる島根っ子だぞ。
そうだよ。みんな社長。
まあ、新年、無事明けましたね。
そうですね。去年いろいろなことがありました。
うん。
特に一番大きかったのは、白石監督イベがあって、
はい。
当館イベは、録音で聞いていただいたと思うんですけど、
はい。
あの後、次の日ですよね。
うんうんうん、うん。
白石監督イベ。でもその前に一番大きかった出来事は、
はい。
このてっちゃぎを、
うん。
秋吉に連れてったっていうのが。
ああ、行ったらしいですね。
行きましたね。
ああ。
秋吉で純系という物体を。
食べました。
はい。
硬かったでしょ。
ああ、もう硬かったですね。
ですよね。
硬かったでしょって。
硬い。
うん、親鳥と言われる、まあ、成熟した、オス、メス、なんかわからへんけど。
できた。
いや、オスかメスか正直わかんないんですよ。
いや、メンドリですよ。
あ、メンドリなんですか。
うん。
そうなんや。その成熟した肉をですね、串に刺して焼いた、すごく硬くて、歯応えあって、もう僕はもう、多分、ナンバーワン焼き鳥やと思って、ってるもんなんですけど、
はい、
もう去年なんか2015っていうのはその今までも大概好きだったんですけども、今まで一番食べましたね、人生で。で、てっちゃぎが白石監督イベントで来るっていうんで、生ゴミっていう、
はい、
生ゴミっていう女の子も一緒に、
はい、
その旦那も一緒に、
はい、
で総勢4人勢で秋吉行って。
うん、
食べたんですけど、脇吉ってそのね、純系って5本単位で来るんですけど、
うん、
10本20本頼んでも瞬時に消すよって、
うん、
ずらーって並べてくれるんですよ、そのあったかい鉄板のところに、
はい、
それ僕がパーンって言われ消すって言うて消してみせたらほんまにみんな驚いてくれまして、
はいはいはいはい。
でも皆さん食べて思ったと思うんですけど、純系って消えるんですよ。
いや、もうすぐなくなっちゃいますね。
パクパクパクパク、パーン、パンパーン。
で、てっちゃぎも、大量にもっと食いたいですね。
てっちゃぎもあれでしょう、今、モテラジ聞いてくれる何人かの方も、
うん、
同じように僕が純系、純系、純系だって、純系だって言ってたら、食べてくれまして、純系の美味しさっていうのに取りつかれてくれたんですけど、
うん、
てっちゃぎもいよいよその味に目覚め始めたっていう段階に。
まあでももう目覚められないですね、沖縄にいるから。
そうだった、うん、沖縄ないんですよね。
いや、探しちゃあるかもしれないですけど、
まあ、沖縄全部はね、
うん、焼き鳥店には行ってるわけではないんですけど、
うん、
まあなかなかないですよね。
あ、
まあ、沖縄でももしかしたら鳥を大人になるまで育てたっていう奇跡の人間がいるのかもしれない。
まあ、謎の焼き鳥文化ありますからね。
はい、そう、
沖縄には謎の。
そう、
謎の。
一時期沖縄で焼き鳥ブームあったのって知らないですか、伊蔵先生。
いや、知らないですよ。どういうこと？いや、
なんかね、謎のね、
ええ、
道にいきなりテントみたいなの建てて、掘ったて小屋みたいな、
ああ
謎の焼き鳥屋さんがね、同時多発的にいっぱい増えたんですよ、急に。
ほう。
急に。
店舗じゃなくて、
テント。
テント？
そう、店舗じゃなくて、
店舗じゃなくて、テント。
テント何それ、
何それ言われても困んねんけど。
いやーでもめでたいですね、ラジオ撮れて。
どういう気になるわ、まあいいか。
いや新年の抱負とかね。
ああそうそう、
今年の目標とかね。
で、あの、
そうそうそうそう、で白石監督イベントっていうのを次の日に、
はい、
でもあの時あの秋吉で純系食べもらってちゃんとしみじみ話したんですよ。
うん、
もうイベント良くないって。
え、
いやもう秋吉で純系食べてるし、
うん、
ビールも飲んでますし、
うん、
その後大東岸イベント2015みたいなの控えてたんですけど、
はい、
もうやめようやって。
ダメよ。
え？
え？ダメだよ、そんなこと言ったら。
ダメだよって言うかもしれんけど、
うん、
だって、てっちゃんがいて、純系があって、ビールがあって、
うんうん、
何を望む？
イベント。
いや、だからもうやめよ。このままもう、面白おかしく暮らしていこうよって。
ああ、なるほどね。
わかるでしょ？
まあまあまあ。
で、そこに愛蔵くんが遅れてやってきて、イベントとかじゃなくて、
うん。
純系に加わるとかでもまあ良かったわけじゃないですか。未来。まあね、そういう未来があっても良かったわけじゃないですか。
それでも良かったとは思う。
ただ、イベントに来ていただいた皆さんは、全員のけものになるんですけど。でも僕らの幸せのためには、
まあまあね、幸せを取るかイベントを取るかっていうところ難しい。
いや、イベントも幸せだったからね。まあ、いやいや、イベントしてるみたいな言い方になったね、急に。大丈夫？みんな聞いてるよ。ここだけオフレコの話じゃないよ。
で、その後のイベントやって、まあ、前回の音源の通りなんですけど、
はい。
愛族におまんじゅう食べてもらったりとか、
はい、うん、食べましたね。
あの、九万とかまどっていう、香川が誇る二大まんじゅうを食べたりとか。
うん。区別のつかないやつね。
なんちゅうこと言うの？
声が大きいよ。
いや、区別つかないとか言ったら、香川で殺されるよ。
いや、イベントね。
うん。
緊張するんですよ。
え、その後塩まんじゅうも食べましたよね。
すぐスルしましたか。
緊張。
うん。で、
緊張確かするな。
愛蔵くんが豚骨じゃない、豚足食べて、豚骨の味がするっていう奇跡の発言しましたよね。
はい、うん。言った。そんなこと言ったな。
言いましたよね。
緊張してたからね。
あ、あれ緊張してて。
うん。
うん、で、まあそんなんで、まあその辺はそんな感じで、まあ適当に盛り上がったんですけど、
はい。
で、次の日ですよ、問題は。
うん。
てっちゃぎと、とりあえずはアムザに落ち着きまして。
あ、はい、その後どうなったんだろう。
あ、アムザなんですよ。実は。はいはいはい、アムザって言ったら大阪の人はみんなピーンと来るんですけど。
千日前のカプセルホテルですね。
そうなんですよね。
もう CM のその通りの。
なんで
そうだよね。
いや、なんでアムザを選んだかというと僕は。
あ、教えてください。
あっちら辺で働いてたんですよ、もともと。
ああ、てっちゃん大阪通っていう。
だから、あそこら辺ならアクセスもいいし、イベント会場も近いし、
うん、
いいだろうと、うん、今回はね、
うんうんうん。
いつも京都とか行くときは梅田の方で宿とか取ってるんですけど、
はい、
今回はナンバーを拠点にして動く、うんうん、ということなので、
うんうん、
これはアムズアで決まりだなと。
うんうん、ね、僕もそれにほだされたアムザを予約してたんで、
うん、
二人でアムザ泊まって、まあ、ゆっくりして。
ゆっくりお風呂入ってね。
そう、お風呂入ったりとかして。
うん、
で、ここてっちゃんお風呂広いねって、うっふって。で、アムザっていうのは連泊ができるようでできないんですよ。
そう、ムカつくよね、あれ。いや、なんか、連泊で取ってるのはわかるけど、
うん、
一旦一日ごとに支払ってね、みたいな。そして、また来てねって。
あ、部屋も変わるしっていうこと。
それは変わらない。
いや、部屋は変わらないですね、うん。ロッカーも変わらないです。
ロッカーに荷物入れとくのだけは許すけど、
うん、
11時に一旦出て、
うん、
3時に来てっていう。
ああ、なるほど。
システムなんですよ。どうしたって、お前をここにいさすわけにはいかないんだっていう。
その時間帯は、
うん、うんうん。
ああ、なんだろうな。
うどんでも食ってろよ、カスって。
うん、そこまで言ってないだろうけど。なんかあるんだろうね。
うん、あるんでしょうね。で。
だから僕は朝出て、
うん、
ご飯おかわり、大盛り自由みたいな、飯屋みたいなところに入って。
はい。
朝やってる。沖縄にはなかなかそういう系ないんですよ。
え？沖縄といえばおかわりって感じすんねんけど。
なんかでもそういう朝やってる、なんつうの？定食屋みたいな。
え、でも沖縄といえば朝からなんか飯、ボコスカ食うみたいな。
意外とないですね。だから宮本むなしみたいな、そういうシステマチックな飯屋がないんですよ。
つぼやの飯屋、つぼやのそば屋とか。
あ、だからチェーン店じゃないでしょ。
いや、丸安そばとか。
システム的になんか普通に食堂って感じでしょ、それは。
うん、
じゃなくてもうなんかちゃと飯食ってガーってみんな出るみたいな。
うん、
うん、
スピード勝負みたいな、そういう。
うん、うん。
ものはない。ね。
そういうのがないんで、うん、まあたまにはこういうのも食うかって、大阪来たしっていうことで。はい、で、食べて、
はい。
で、ブタオさんと合流して、
はい。
スターバックスで待ち合わせしようということで。
そう。
しゃれてんな。
高島屋の前のスターバックスで、僕が大阪行った時からあったんで、
はい。
あ、じゃあここならって。目の前の店舗は結構ね、チーズケーキ屋さんになったり、シュークリーム屋さんになったり、すごい変わっていくんですけど、悲しいですね。
で、スターバックスで、コーヒー、
スタバ農場
飲もうみたいな話をして、
うん、
てっちゃきがトイレ行くわ、言って、行って、
うん、
死ぬほど混んでるわ、って。
混んでるでしょ、そりゃ。
いや、そのね、スターバックスのトイレじゃないんですよ。パチンコ屋のトイレに行きますって。
なんで？
いや、スターバックスの トイレなんていうのは、鼻からも無理なんですよ。
当てにしてないよ。
はい。
なるほど。
で、ナンバーやから、パチンコ屋いっぱいあるから、パチンコ屋トイレ行ったら、パチンコ屋のトイレ広いし、
なるほど。
それでもう文句なく行けるでしょうって言ったら、パチンコのトイレも激混み、ほんま帰ってこなかったんですよ、てっちゃきが。
そんなに？
いや、ほんとに混んでて。
じゃああれは、高島屋の近くなんでしょ？高島屋のトイレは？
そこまで行かない。
そこまでは、信号とかは渡りたくないですね。
そんな遠い。
そんな、すぐそこなんですよ、パチンコ屋なんて。
ああ、なるほど。高島屋の方が遠いわけ。
うん。
なるほどね。
で、てっちゃきもダイプしてから帰ってきて、
うん、
トイレ混んでたわって、いや、そんなことないでしょって。
そんなにニヤニヤしてたんか。
そう。で、僕もトイレ行きたくなって、
うん、
じゃあ、パチンコ屋トイレでも行ってみようかなって言って出て、その、隣のパチンコ屋にフッて行ったら、そのマルハンとかのパチンコなんですよ。
ああ、よく聞くね。
で、僕もマルハンってなんとなく聞くけど、ようわからへんわと思って、ってたんですけど、
うん、
むちゃくちゃ綺麗なんですよ。
うん。
トイレが？
いや、トイレもなんか店の
中
の。だから、パチンコ屋っていう僕のイメージを、ちょっと超越してて。
なんかホテルみたい。
ねえ、ホテルみたい。
なんかね、店員の顔写真で入り口のところに名前まで書いて、感想よろしくみたいな。
へぇ。
で、なんか感想ポイント月に1回集めて表彰しますとか、うん、なんか、うん、スチュワーデスみたいなんですよ、女性に至っては。
スカーフみたいなのつけてて。
うん。
洒落てんだ。
で、トイレとかもめちゃくちゃ豪華なんですけど、うん、ただ一つ空いてない。
空いてない。
むちゃくちゃ混んでんやがるなって。
でも男子トイレでそんな混んでることってないでしょ。
あんねん。
混んでたとしてもスムーズに進んでいくもんじゃないですか。
ちゃうねん、うんこの方。
はぁ、あ。それは。
パッツンパッツンやんって思って。はぁ、あ、てっちゃん言ってたん、これかぁって。
ショーじゃないのね。
そうそうそう、大。
そうす、大。
大か。
ショーの方はね、言うたって空いてる感じはある。
うんうん。
でも大は見事に全部。
スイッチ機ショーに追い込まれるんですけどね、ブタオさん。
で、結局その隣のパチンコ屋に行って済ますっていう集体をさらして。
そんな混んでんだ、
ね。で、帰ってきて、てっちゃん、やっぱ混んでたわって。
うん。
すごいねって、マルハンっていうのはあって。
ね、もうカジノみたいって。
うん、カジノ。
丸いし。
うん、丸いし。
なんか、スロット台置いてるところが丸いんすよ。 なんか直線じゃなくて円を描いてスロット台が置いているし。
ああ、設置のされ方。
そうそうそう。
あのね、従来のパチンコって全部直線やったでしょ？
まあ、基本そんなイメージがあります、
ね。でもね、こう、円柱状に並べたりとかもなんかもう、完全に今の常識外なんですよ。で、かなりそのスペースとかも贅沢に並べてあって、今までカッツカッツに並べてる感じじゃないんですよ。
ゆとりあるよね、歩
く。そう、ゆとり、ゆとり、そう、ゆとり。
なんか豪華。
なんなんて、こんなんでも、今こんなん、ちょっと金ありすぎやろって。
金あんのか、っていうことか。
マルハンっていうのは、だから僕ら聞くぐらいやねんから、むちゃくちゃあれなんでしょうね。
儲かってる
ん
だね。
カジノ。
カジノよ、カジノあれ。本当に。すごい。あそこで、それスロットとかパチンコってちょっと勘違いするよ。
そう、勘違いする。
で、ビシッとスーツ決めた人たちがペコーってしてきて。
そう。
ああ。そっかそっか。フロントみたいなのがあるんだもんね、だって。
うんうんうんうん。
あるし、その、なんか、あの、景品のとことかもゆったりしてるし。
ゆっくりしてるというか、なんというか、で、人気投票もできるし。そう。しかも、警備員にまで人気投票できるんですよ。
どうなってんだ、それ。
そう。どうなってんのってなるでしょ？
うん。
僕だってなるし、誰だってなるよ。
誰だってなるよ。
で、まあ、白芸じゃない、ベニズルで、白石監督イベントある。うん、住んで僕ら行きまして、もうあの白石監督来てるよみたいなことを部長が言ってたんで、
お
う、もうすぐ飛んでったんですよ。
何時ぐらい？あ、3時からだったから、
もうあのお昼過ぎぐらいにもう行っとこうと思って、
うんうんうん、
で行って、いつものあのベニズルなんですけど、
うん、
うん、いつもと違うことに白石監督がいたって、
う
ん、
そうか。
ただただいたって、
ね。だいぶ違う。
あの、いつも映画で見てる人物がいるっていうのはなかなか衝撃なところありますよね。
ああ、まあまあ、そうか。出演者ですもんね。
あの、僕ももう、柄にもなくむちゃくちゃ緊張しまして、全部白石監督悪いんやろうなって。
悪い？
あの、白石、監督の映画大好きなんですけど、白石監督が映画に出なければこんなことにならなかったんでしょうね。
ああ、登場人物でもあるから。
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう。
白石監督は単なる白石監督で、あれはもうあの、いつも映画見てますよって面白いですね、大好きですって済んだんでしょうけど、
うん、
白石くんよくないの出てるもんな。
白石くんって言ってる。
あれが良くない、
好きすぎ好きすぎになっちゃう。
あの俳優と監督兼ねるってやりすぎでしょ。
エイリアンが監督してるエイリアンみたいな。
そうそう
エイリアン来てるよベニズルにって言われて、え、マジでって言ったら、あの天井とかにぶら下がってキッシャーとかやるから、うわ本物のエイリアンさんって、あ、あの、今日、ちょっとイベントよろしくお願いしますって言ったら、シューうわ、よだれやばって、床抜けていってるって。
緊張するなぁ。
でしょ、エイリアンさん、たこ焼き食べますって言ったら、パクパクって、あの、小さい口パクって一口。
あ、はいはい。伸ばして、ね。
一口。エイリアンマジ強そうとか。そんな感じ。
それやな。
そんな感じか。
あの、エイリアンの監督がリドリー・スコットっていうのはいいんですよ。
うん。
でも、そいつが、リドリー・スコットって僕、正直会ったことないんですけど。
まあまあね。
リドリー・スコットがエイリアンと外見が全く一緒だったらびっくりしますわな。
びっくり。うん、まあびっくりするけど。
だからどっちかっていうと、ファンの熱狂的な感じで言えば、うん、やっぱどうしたって監督より俳優じゃないですか。
まあまあまあ。
まあ見た目、ね、ビジュアル。
その両方を兼ね備えてたとしたらって、
うん。
しかも大柄っていう。
そこはまああれとしても。
いやでも、好きすぎですよ。
でも実際、目の当たりにした白石監督ってやっぱでかかったですわ。
うん。
うん。 まあ、あの身長とかはあれやけど、あの肉厚っていうか、
肉厚。
厚みはすごくあって、やっぱりあの大柄感あるの伊達じゃないなと思って。
うん。
でかーって。この男でかーって。
緊張もしますわな。
ねえ、あの、で、いつもあの、今日演させてもらいます、みたいなこと言って。
ああ、はい。
で、あの、もう本当に白石監督に初めてリアルで、こう、相対して、震えましたみたいなことをツイッターにとりあえず書いとこうと思って書いたら、
うん、
白石監督がすぐそれをレスポンスして震えてはいなくて左右に揺れてましたって
ああ見たらなんかそ
う、うん、
左右に揺れてるってなんだと思ったけど、
いや僕はこうゆらゆらゆら、
ああ緊張のあまり、
はい、緊張のあまり揺れてましたって書いてあって、はあ、で、その後、なんとなく、続けさまにツイッターぼんやり見るじゃないですか。
はい。
じゃあ、いつもの、白石監督って、自分の、なんか関連するツイッターとかをずっとリツイートするっていう。
ああ、います。そういう人もいらっしゃいますね。
そう、白石監督はなんかそのリツイート祭りみたいなのするわけですよ。
うん。
もう延々なんか、例えば怖すぎとか、白石監督とか、白石監督のなんか映画の話とかしてるいろんな人のやつをひたすらリツイートするっていう、
エゴさして見つけたやつからどんどんどんどん
そう、エゴさリツイートっていう技を延々やるっていう特徴のある人なんですよ、
うん、
だから白石監督のツイッターをフォローしてる人はそういうリツイートも目の当たりにするっていうのが恒例になってまして、
はいはいはい、
まあ自分とは全然関連性ないけど白石監督の話題してる人の話を全然見るんですけど、でそれ嫌な人は白石監督リツイートフォローしなかったりとか、白石監督のリツイートをオフにしたりとかっていろいろやるんでしょうけど、大概の人は白石監督のそのリツイートしまくるのを楽しみにしてる面もあって、
まあまあ面白いですよね、どんな意見他の人持ってんのかなとか分かるし、
そうそう、なんか妙に面白いんですけど、
うん、
あやってはるわって思ってツイッター見て、うん、えちょっと待てよって、
うん、
やってるって今目の前でって、
ああそうか、
そうなんですよ、あのいつも見てた白石監督のリツイート祭りが、うん、今白石監督が控室で座ってスマホ眺めてるって思ってたら、これは今まさに目の前でやってるって、そのリツイート祭りを
現場を見たわけ、
リアルリツイート祭り。はぁ、
あ。おいで。
え？そこはあまり、いや、おいでじゃないやろ。
そこはそんなに、ねえ。
いや、いつもあれほどツイッターで見てたリツイート祭りを、
うん。
真横でやられる喜び。
喜び、うん、もう、行かれてんな、まあ。
実質喜びがありますっていう。
はい。そうですね。で、まあ、当日の会場は、ルイボスティーとか、
うんうん。
バイオピーチ。
いろいろあったね。バイオモモサワー
か。そう、バイオモモサワーとか。いわゆる、オカルトに出てきた、チューハイ。
未来級トリックですね。
そう。バイオトリサワー、売り切れとか。
バイオトリサワーもあった。そうそう。
あと、サムゲタンとか。
うん。笑っちゃったけどね。
はい。いろいろオカルトの、メニューを用意したりとかして、2030年を、こう、すごい演出したりとか、
うん。
非常に、白石愛に溢れる。
気が利いてましたよね。
気が利いてましたね。で、やりつつ、もう、その、イベントの展開を、待ってて、で僕は僕で、うん、やっぱりもうずっとオカルトに出てくる地獄だぞおじさん地獄だぞおじさんっていうのが大好きで、前から地獄だぞおじさんの武器っていうのを作ってたんですよ、
うん、
100均のタオルの先に
パンが入ったビニール袋をくくりつけた意味がわからない
コンビニの コンビニの袋にパンを入れて。
一切破壊力がないモーニングスターですよね。
モーニングスターね。いい風に言うとモーニングスターだけど。
パンをくぐりつけるっていう。
あれ持ってったの？あれ。
あれを、だから、もう、その会場で僕は作って。
あ、現地調達で。
作って、イベントに臨むっていうのを決めてたんですよ。
うんうん。
なので、ベニズルとかの味噌のビルの向かいのファミマで、スナックパンを20本買って、で、袋に入れてもらったやつを持ってきた100均のタオルにくくりつけて、白石監督に見せたら、
うん、
ちょっとパン入れすぎって言われて。そうか。
入れすぎなのか。
しかも中身分かりましたからね。
そう。パンの中、コンビニのパンを入れた袋っていうのは、白石監督のツイッターで言ってはったから、
うん、
そこまで分かってたんですけど、映画見るだけではもう何が何だか分かんないんですね、あれ。
分かんない分かんない。うん、何持ってんのって思う。
そう、何持ってんの。で、あの袋何ですかってタオルの先についてるやつって誰かが聞いてて、で、コンビニの袋にパンを入れたやつですって、って言ってて、ね、で、そっから先は、白石監督に具体的に何のパンやねんっていうの聞いてもよかったけど。
そこまで。
ただ、そこは、想像する楽しみみたいなのあるじゃないですか。
はい、はい。
なので、僕的な解釈としては、うん、なんか安くて量の多いものだろうと。
うん、まあまあ、そうでしょうね。
だスナックパンあたりがいいんじゃないかと思って。
なるほど。
で、スナックパンもしかも20本入れとこうと。
うん。
大量ですね。
だからあのスナックパンって一袋に10本ぐらい入ってるじゃないですか。
はい。
だから2袋入れといて、これで216円とかか。
お
ぉ。まあこれ。
カロリーがしっかり取れるし。
そう、カロリーもすごくあるし。
うん、
まあなんかボンクラ感もあるし、すごいいいなと思って。
うん。
で、持ってって、これ、こんなんって言ったら。
うん。
じゃそれちょっと破壊力ありすぎでしょって。
そうか。
そんなにパン入れたら、ちょっとその武器強く、くなりすぎやから、
うん、
あかんって言われて、
質量があるからね。
そうそうそうそう、結び目もしっかりしすぎって言われて、ダメ出し。
どういう意味ってなるよね。
武器だろうよ。
そう、武器やけどだからもう無力感が大事や
って。ああなるほどね。
パン一個ぐらいじゃないとあかんって。
ああそんなに。
うん。で、そうなんやと思って、ちょっと入れすぎて、欲張りすぎて、確かにこれ、このスナックパン20個も入れたやつをタオルにくくりつけて振り回したら、
うん。
人死ぬわ、と。
しないよ。
でも、遠心力って結構強いんですよ。
遠心力つけても、パン20個ぐらいじゃ。
でも、ぐえ、ぐえ、で、お客さんがこう入ってきて、
うん。
こう見てくれて、もうみんな喜んではくれたんですよ。地獄の掃除さんの武器やって。
うん。
で、ペガの、屋根裏部屋とかの人とかを殴ってみたりとか、
うん。
いろいろ、活躍したんですか、地獄の掃除さんの武器っていうのは。でも他にもまた作って持ってきてくれる人がいたりとか。そうそう、
一人じゃないのよね。
そうそうそうそう。そう僕以外にも地獄の掃除さんの武器を作って、持ってきた方もいて。で、まあ、お互いあれなんですけど、自分なりの地獄だどりさんの武器なんですけど、
うん、
で、実際、イベントでね、白石監督にいろいろ、インタビューっていうか、はいはい、質問する中で、
はい。
分かったのが、地獄だどりさんの武器はの中身は、
うん、
アンパンやって。
アンパンか。
地獄だどりさんの役の人が、買ってきて食べ残したアンパン1個らしいですね。
大事なのはそこじゃなかったよね、話してた時。
え？
もっと画面に動きをつけるために、ああいうものを作ったっていう。
しかも地獄だぞおじさんの場面は元々の脚本になかったらしいですよね。
うん。
衝撃的なことに、名シーン
が。それは聞いてよかったなと思う。
地獄だぞおじさんの映画監督とかしてる方なんですけど、うん、超怖すぎのヘビ女の主役とかやってる人なんですけど、
うん、
人がなんか急遽来て、 で、なんか登場できるシーンないのかってなって、
うん、
加えたシーンやと、
うん。
で、その時になんかあの武器みたいなものを持ってた方がいいやろってことになって、うん、その場に、あの、白石監督が撮影中に首に引っ掛けてたタオルと、
うん、
地獄だとおじさん役の人が食ってたパンの残りを結びつけて武器にしたと。
100均かなんかのタオルって。
そうですね。
安いやつだ、
ね。安くて長くてなんかヘロヘロのやつ。
うん、
で、あの、犬とかをこう紐で引っ張ってんじゃなくて、それがパンとかやったら怖いやろっていう。
怖いわ。
怖い
わ。めちゃくちゃ怖いよ。
犬を散歩してるとかやったらわかんねんけど、その紐でこうやって引っ張ってるものがなんかあの、コンビニのパンやったらめっちゃ怖いんじゃないのかっていう。
うん。
で、しかもそれで殴ってくるっていう。っていう発想らしいですよね。で、アンパンやと中は。
アンパンね。
多分薄皮アンパンとかああいうやつなんでしょうね。食べ残しは言ってたから。
ああ、そうかそうか。何個か残ってる。
そうそうそうそう。4つとか入ってるやつの1つなんでしょうね。
うん、
で、攻撃力が極端にないと。
うんうん
うん。あまりにも優しい武器ですよ、
ね。そう、あまり、絶対相手を
取る。絶対人を傷つけない優しい武器。
言い方だな、
うん、クレイジーダイヤモンドですよ、本当。
でも白石監督に直接聞きましたよね。
うん。
あの、地獄だとおじさんだけが、えのくんのことを思ってたんですよねって言ったら、うん、そうやって言ってましたね。
うん。
やっぱりなって。
やっぱりなって。
何がやっぱりや。
いやー、いいイベントでしたね。
はい。
うん、あのね、いろいろ聞けてよかった。
そうそうそうそう、そう。
あとね、カルトのね、あの、雲水と龍玄と弟子3人が、
うん、
実はそういう関係だったっていう。
ああ、はいはいはいはい。そうだそうだ。それもあったな。
うん、
あのね、てっちゃんとか僕とかいろんなことを聞いてったわけですよ、あの、
はい、
映画の内容の。まあ、最初の上映会は、初代暴力人間と、
うん、
あの、
超
暴力人間デラックス。そう、あの、超暴力人間デラックスっていうのはマジで一回しか上映したことないらしくて、
超絶レアですよね。
超絶レアですよね。あの、超暴力人間っていうのは、あの、超悪人の別バージョンみたいな感じで、
うん、
えのくんがなんかあの、悪い奴を処分するっていう、
うん、
20分ぐらいの短編映画。
えのくんが、うん、
あの、えのくんがね、なんかね、正義の味方を職業でやってて、
うん、
シャベルで、なんかあの、ヤクザみたいなやつをしばき殺すっていう話なんです
よ。しょぶるんですよね。しゃべるでしょぶるんですよ。
そう。
しょぶるって言ってもあれやでって。しゃぶるんちゃうで。
そうそう。あの、あんたがよくやってるやつちゃうでって。
なすってあれやろって。なあ。
そう。
あの、最低な感じいいっすよね。
そう。ものすごく最低な感じで、全然それも DVD 出てないんですけど、
うん、
それ自体は、あの、ニコニコとかで上映したんかな、かつて。
あ、そうですね、ニコニコ生放送で。
ニコニコ生放送とかやったんですけどね。でも、それじゃなくて、それにさらにプラス、怖すぎの話もくっつけた、
うん、
超暴力人間デラックスっていうのがあって、それがもうイベントでかつて1回しか上映したことがないっていう、
お
レア版のやつなんですけど、工藤 D とか出てくるんですよ。
おおおおおおおおおおお。
そのバージョンを上映してくれましたね、今回は。
いやー、あれは良かったですね。中身は言えないですけどね。
はい。まあ、言えないですけどね。
うん。
それどっかででも他に上映する予定があるんですかね。
まあ、今後あるかも。
あるかもしれないけど、白石監督自身があんまり気に入ってないって言ってたんで。
あ
ー。映画として。
うん。
そうですね。超暴力人間が終わった後に、
うん。
その直後に、あの、もっと10分ぐらい付け加えてるんですけど、
うん、
それは急遽付け加えて、まだ編集とかも荒い段階やから、
うんうん、
で、その後また続き作ろうと思ったけど、そのままにしてて、 で、今のままじゃ未完成やからあんまり気に入ってないという。
だから、もしね、完成したら出るかもしれないですね。
うん。
うん。そうですね。
めっちゃいろいろこだわりあるんだなっていうのは聞いてて、思いましたね。
めちゃくちゃこだわりありますね。だから僕らがちょっとわからないレベルでこだわりがありますよな、うん。それはもう当然なんでしょうけど、作ってる人やから。
うん、
例えば、暴力人間、初代暴力人間っていうのは、白石監督が学生時代に、学生っていうかまあ、半学生みたいな。
ああ。そういうことも言ってましたね。
九州の芸大の映画研究部に、出入りしてる時に作った映画ではあるんですけど、
うん、
それに対してそのリメイク版のバチ当たり暴力人間っていうのは今 DVD で出てて、
うん、
みんな見れるんですけど、そっちはその若い時に作った暴力人間に全然勝ててないって言ってますね。
はいはいはいはい。
僕らからしたらそのリメイク版の暴力人間の方が断然面白いやろうとかって思っちゃうんですけど、
うん、
まあね、
その見やすさっていう点で言えば、
うん、
それはその若い時に作った勢いとかなんかその当時のリアル感みたいなのはあるんでしょうけど、あるとは思います。ちょっとあるし、
うん、
ただ単純にその映画の面白さっていう点で言ったらバチ当たる暴力人間っていうリメイク版はようできとるわとは思うんですけど、能天気にね、
うん、
ただ白石監督も全然気に入ってないって。
はあ。
はあ、はあ。そうですか、あと。
いや、でも、ファン代表で出させていただいたんでね。
ああ、そうですね。
みんなが気になってることをなるべく質問したいと代表して。
はい。
だから僕はカルト部門とかをね、
はい、
聞いたんですけど、やっぱ良かったですね。
てっちゃぎがね。
そうですね。
てっちゃぎがぶつけた。疑問っていうのはどんなんでしたっけ？
なんで男が二人で暮らしてるの？しかも暴力的な野郎二人が、
あのね、
この二人が洗濯物を室内に干してる姿が想像できないとか。
初代暴力人間にしてもそうなんですけど、罰当たり暴力人間。そして、ある、あ、違うわ、殺人ワークショップ。あのね、うん、これに共通してるのは、暴力人間が、
うん、
暴力人間二人がなんか一緒の部屋で暮らしてるんですよ。
なんだろうね、あれ。っていうのが疑問だったんですよね。
疑問でしたね。
なぜ男二人が、しかもこんな暴力人間暮らしてるんだって。
うん。
でっちゃんはそれを白石監督に聞きたいと。
うん。
で、どうでした答えは。
いやー。
なんか
イベントのみでしたね、答えは。
なんでやねん。あのね、白石監督は、その、若い時に映画撮ってる時に、あの、友達の家とか、そういう映画研究会っていうか、映画同好会というか、映画部というか、とかの仲間の家とか、転々としてたんですって。家に帰らず。で、そうやって、なんかあの、人ん家に転がり込むみたいな感覚がすごいあると、
うん、
そういうのがなんかあそこに反映されてるんでしょうねみたいな言ってましたね。
なんかちょっとごまかしましたね。
関連性の方がなんか自然な感じがするとかいうこと。
人ん家にな
んかモテないやつが好きって。
そうそうそうそうそうそうそう。
男二人で暮らしてるとモテないでしょって。だからあの女の人が出るとレイプに必死になると。
あ、
女っ気がない感じ。
うん。
ホモソーシャルって言ってましたね。
うん、
そういうのが好きだっていう話でしたよね。
そう、そういうの好きっていうか、そういうのがなんか、ついつい出ちゃうっていうか。
しっくりくるというか、なんていうか、ね、うん。
そこがなんか暴力人間のあの男二人で暮らしてる感じになっちゃうのかもしれんと。
うん。
うん、で、あの、洗濯物干さざるを得ないと。暴力人間でも。
うん。暴力人間でも洗濯物という行為には勝てなかったんですよ。
そう。洗濯物どうしたって干してしまうって言ってましたね。
回して干すと。
うん。
これだからじゃあ無意識だったってことなんですよね、別に。そういう。
そうですね。疑問にも思ってなかったって感じっていうことですね。
うん。
でも、普通は疑問だったんですよ。
見てる方からするとね、っていう。
うん。
なぜこいつらは二人で暮らしてるんやろうって、てっちゃんはずっと言ってましたからね。
だってね、 作中でちょっとしたことで揉めて二人ともマジ喧嘩に発展しそうになるんですよ。
はいはいはい。
あれぐらいでなるんだったら、毎日なってるじゃないですか、もう。
うん。
お前補正や。
暮らしてんだからね。
お前飯作れや、みたいな。なんで俺がお前になんか命令すんねん、みたいな。
うん。
はいはい。絶対なるな。
でもそこは、仲いいんでしょうね、カメラが回ってない限りは。
で、あと、あれですよね。他の話で言うと。
うん。
なんかあったか。
いや、ありましたよ。例えば、もう僕、衝撃的な話で言ったら。
はい。
僕は、オカルトが好きなんですよ。
うん。
オカルトで、どうですか、海は、って。
うん。
じゃーんって、海っていいね、って。
あ、もったいない美人さん。
そう。もう、ハルコさんばっかりだって、私が撮りますよって、いいですよって、いいよいいよって。
うん。
会社のマダンナのハルコさんです。よっちゃんです。
よっちゃん。
もったいないですよねって、ほんともったいないですよ、せっかくの美人さんがって、いうので有名な。
はい、有名な。
そう。ハルコさん。ハルコさん、何なんですかって僕聞いた。
何なんですかっていうのもおかしいけどね。
何者やと。
うん。
うん。なんであんな美人さんなんやと。
もったいない美人さん。
そう、もったいない美人さんなんやって聞いたら、うん、白石監督が衝撃的なことを言って、
うん。
オカルトの登場人物の人と、結婚しましたって。その後。
オカルトが縁で結婚。
そうそうそうそう。
オカルトが縁で結婚ですよ、ハルコさん。
あとはね、大、
うん、
受けしたのが、ブタオさんが永遠にオカルトの真似ばっかりするから、
はい、
結局、ブタオさん、オカルト一人でやりたいって言い出して。今入るの舞台化ですよ。オカルト舞台化っていう。
しかも一人舞台
化。一人舞台化っていう。マジヤバな展開で会場がトッとなりましたな。
そうですね。
だいたいあれ来てる人がみんな濃かったというか、みんなすごい好きな人ばっかりだったもんね。
みんな、だからそのブタオさんのオカルトを真似してもみんな、
すごいよな、あれ。
あの空間何が僕らにとってやばいかって言ったら、
はい。
もたらじ聞いてますっていう人か、
うん、
白石監督大好きな人かどっちかしかいない。
うん。ってことは大好きな空間なんです
よ。すごい空間。
モテラジ好きと白石監督好きしかいないってやばない？
空間に
相当人数来てましたよ。
うん。
もう座席全部埋まってるレベルで来てて。
しかも美人さんばっかり。
女性陣も多くて。
白石監督は過去最高に美人度が高いって言って
た。そう、白石監督今まで東京とか名古屋とかでイベントよくやってたんですよ。
うん。
で、大阪のイベントってなかったんですよ、実は今まで。
うんうん。
で、来て、下舐めずりですよ、似たーって。
そんなやらしい
って言ってた。え、こんなにしかも美人さんが来てるイベントとかないって。
言ってた言ってた。
確かにね、うん前列の方に美人さん固まってたんですけど、
うんうん、
あ
みんな美人さんでしたね。
マジでか、いいな。
藤子さん、
はい、
イベントめちゃくちゃ楽しかった。
うん、
レポを改めて、地獄だぞおじさんの武器を操る豚尾さんって。ね、僕の写真も撮ってくれて、
地獄だ。僕の写真も撮ってくれて、本当、藤子さん美人でした。
そう。木村優さんも、2日にわたるモテラジイベント楽しかった。まあ、一日は白石監督イベントなんですけどね。おらついた感のある、てっちゃんさんも見れてよかったですって。
よかった。
おらついてたな
で、村さんに至っては、帯広から来てくれた。
帯広？
北海道。
北海道の超遠い。しかも北海道の超遠いところ。
しかも大平原っていうお菓子いただきまして、大平原っていうお菓子が非常にうまかったんですけど、なんばベニズルでの約7時間にわたる。そう、7時間やったんですよ、これ。
7時間やったんですよ。
そうか、そうか。
一部、二部。映画2本見て、で、その後トーク。
2時間半ぐらい。
はい。
うん、
頭悪いですよね。 白石監督のイベント観覧を終える、振り返ると長丁場ではあったけど、それを感じさせない充実した時間だった。休み取って北海道から出てきた甲斐があった。
白石監督、甲斐あったでしょうね。
白石監督ありがとう、モテラジもありがとうって。
本当みんなありがとうございます。
でペガさん、このネットラジオのねペガさんが、
はい、
てっちゃんさんの幸せ感が顔に溢れてました。
でも僕ニコってしてましたからね。
ねえ、
緊張ないし、ビール飲んでも全然味しないし、
あの僕もねビール飲んでも全然味せへんから、
うん、
あれですよ、ルイボス杯飲んでましたよ。
バイオルイボス杯、
はい、バイオルイボス杯飲んでもうベローンって。
白石監督はルイボスティー飲めって言ってましたね。
うんうんうん。
ということで僕もね早速、はい、沖縄ではルイボスティーめっちゃ流行ってるんで、
はい、
飲みやすいですね。
あのルイボスティー、白石監督の主張としては、うん、ルイボスティーはすごくあの肌に水分を潤すから、うん、飲んだ方がいいって、あとノンカフェインなんで体に優しいって、
うん、そこら辺のさ、ミョウバもそうだけど、うん、白石監督のその健康志向は何なの？
健康志向なんかな、なんかよくわからない
けど。違うの？
ただあのルイボスティーってあのオカルトの最後に出てくるから、
はい、
ただ単になんか思いつきで書いたんかなと思ってたら、うん、どうも中学生の時からルイボスティー飲んでたらしくて、
あ、らしくて、
思い入れはあるみたいなんですよね。で、あの、明晩についても結構ずっと根深いというか、
ね、脇がらしいんでね。
そう、脇がを消すために明晩にたどり着いてっていう話して、
うん、
で、僕、白石監督のおかげで人生変わりましたって言ったんですよ。
うん。
で、僕もあの、その明晩って言われたから、白石監督はあの、粉で吸い込むスタイルみたいなんですけど、
吸い込む、
まあ、ストロングスタイル。
直、ストロングスタイルですよね。
まあ、僕はあの、明晩水を作って、
一旦溶かして、
そう、スプレーするっていうスタイルなんですけど、でもそれでもう全然効果がすごいんですよ。
あ、粉です
り込む、あ、そう、すり込む。
ずりずりって。
そう、ずりずりって、風呂上がり。
粉で吸い込むんかと思って
る。吸い込んで、
吸い込んだね。明晩吸い込んだらどうなるんだろう。やばそう。こいつはぶっ飛ぶぜみたいな。
そうそうそう、
息が臭くなくなるんですかね。
で僕ももうこの明晩のミラクルパワーっていうのをもう散々前のラジオでも言ってましたよね。
はい、
でも全然匂いせえへんわって思って、
うん、
これであの白石監督のおかげで人生変わってありがとうございますって直接言おうと思って言って、
うん、
で白石監督がそうなんですかって、あの脇がやったんですねって言って違いますって言ったら、なんだとって
もうねどうってどうってなってにやーってい
や、あの僕脇がなかったはずなんですけど、ただあの匂いっていうのはあるじゃないですか。
まあね、成人男性の脇の匂いっていうのはあんまりいい匂いではないですよ。働いた後とかは、
あの絶対 T シャツとか臭くなるし、
うん、
脇がっていうレベルではなくても全然臭くなるし、あとあの靴下とか1日入ったら絶対臭くなるじゃないですか。
はい。
でこんなのっていうのは当たり前や、当たり前のことやと思ってたんですよ。
うん。
だってどうしたって臭くなるでしょっていう。でも、
です
ね、でもね、明晩スプレーしといたら、まあ、粉すり込むでもいいんでしょうけど、うん、ならないんですよ。ならないって、すごない？
僕は明晩石をすり込んでますね。
で、どうなのてっちゃんは。
いや、だからもう、同じ感想ですよ。
あの、一日着た T シャツの脇を匂っても、
うん。
え、何？着てたのって。
もう犬とか猫が素通りするレベルで匂わないですね。犬とか猫って臭いの大好きじゃないですか。
そうなの。
足が臭いやつのところに犬とかめっちゃ集まるんですよ。もうダメってこの匂いって。
あれ臭いのに集まってたの？
そう、臭いのに集まってるんですよ、足が。
はい。はい、
だから脇がのやつとか犬とかもう突撃して脇に住むって。ここに住ませてっていうぐらい犬とか猫とか突撃してて。
住みたかったんや。
うん、住民票移そうってここ。だけどもう脇塗ってからは、
うん、
スッて。いや、だから明晩って石じゃないですか、明晩石。
はい、
で、削ったのを、正直監督はそのまま塗る。
はい、
うん。豚さんは溶かして塗る。
溶かしてスプレー。
僕は石に、石を塗らせて塗るっていう。うん、まあ、結局は明晩塗ってるんですよ。
はい、はい、はい。
用途が、用途っていうか、やり方が違う
んで。でも、あの時にね、ブッチョ君とか B、柏木とか、
うん。
あのトークで受け答えしてたけど、えー、って言ってたけど、
う
うん、で、道の駅監督はほんまにあの効果すごいねんってって言ってて、うん、えって言ってたけど、あれだからやったことない人の意見なんでしょうね。
だからね、ドラッグストアでもね、年間売上1位とかですよ。
妙、うん、盤が
妙盤石。
あの、塗るタイプね。
そうそうそう、塗るタイプ。もうすっごい、アマゾンとかでもレビュー800とかですからね。件数、1000とか800とか、そんなレベルで。もう、これを買って、今までのその、静観系のスプレーとか、
なんかいろいろあの、こう、最近のテクノロジーで作ったみたいなやつあるじゃないですか。あれ一切効かない、ね。
そう、銀のスプレーとかじゃなくてって、私脇がですって、だいたい800人ぐらい脇が書いてるんですよ。
はい、800人の脇がね。
で、この明晩石、
うんうん、
塗りましたって。
はい。
人生変わりましたって。
おー。そんなん違う。確かに。
だからあのドラッグストア、大黒ドラッグとかって今めちゃくちゃ、っていうかね、大阪ドラッグストア多すぎ。
うん、うん。
あ、でもドラッグストアで売ってんのか。
売ってる。あ、だからドラッグストアで明晩そのものも売ってるんで。
うん。明晩の粉でいい。
そう、粉の方が安いっすよ。石は石にするための工程があるんで。
あ、言うたら、その、明晩をなんかルージュっぽくした商品なんですよ。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。
でもそうじゃなくて、単なる、あの、いろんな用途に使う明晩の粉でいいので、
うん。
それはくっそ安いんですよ。
おー。
割と漬物漬けたりとかね、あの、洗濯したりとかいろんなことに使う明晩なんですけど、
うん。
そういった普通はあの吸い込むなり、あの、水に溶かして僕みたいにスプレーするなり、いろんなことで、それで、もうむちゃくちゃ効くんですよ。
確かにあの、銀スプレーとか売ってて、うん、まあまあ、一時期使ってみ見たは見たけど、は
い、もう50円脇挟んだ方がいいっすよ、絶対それ
。何銀スプレーって何ですか、アイドウ君。
だから AG
って。あ、そうそう、AG プラスとか。
何それ。
え、だからあの、消臭機能
が。消臭すんの、それは。
うん、
うんうん、まあまあある程度するんですよ。
あ、するんや、それは。
ある程度ね、でもね。あんまり、じゃ時間経ってくるとやっぱちょっと匂ってくるし。
うん、うん。
やっぱ明晩。明晩石
とか、あ
の粉とか、マジでおすすめ。
明晩24時間は保証するよ。
マジでか。
うん。1日1回でマジで完全に匂い消します。
やりすぎたら被れるんで気をつけてね。
ああ、そう
な。あの、たまに僕脇痒くなって、いやーってなる。
いやーってなるやつ。
カレー種もしてくるからさ。
いや、カバンに入れれるからね、明晩石の方は。
は
あ、
は
あ、サクッとトイレに行った時にサクッと濡れちゃったりするんですよ。ちょっと、あの、汗かいてきたな、みたいな。はいはいはい、僕結構脇汗すごいんで、
はい、
あの、ゲーセで夏とか脇やってると、あの、手首まで垂れるぐらい脇汗ドバーってくるんですよ。
はい、
脇汗は抑えられないんでしょ、別に。
抑えられる。
あの、そう。静観作用もある。
うん。
あ、そう
なの？汗の量自体も減る、なんか。
え、汗の量が減った上で匂いも。
匂いも減る。
だからね、スーパースプレーなんで、スーパー石、スーパーコナなんで。
ほー。
ぜひともね。
ああ、ちょっとそれじゃあ、買ってみよう。
何より安いんでね。まあ、試してみてくださいよ。
うん、うん、うん。
安いっすよ。
一回いくらぐらい？
一回いくらっていうか、石の方は多分500円か600円ぐらいなんですけど、僕が買ってる方ね。
うん。
あの、2年ぐらい持ちますね。いやだから石なんでね。
減らない。
水で濡らして塗っても減らんでしょ。
ああ、まあそりゃそうか。
まああの、粉の方も、例えばあの、いっぱい買えば買うほど安いですよ。
あ、
ただあの、小分けになってるあの、最小単位のなんか 100g ぐらいのが、例えばスーパーとかで売ってるんですけど、
うん。
そうなんでも100円ぐらいなんで。
おー。
で、それであの、最低でも1週間分ぐらい、じゃあ1週間じゃないな、1ヶ月分以上のスプレーが作れますね。
スプレーが作れるってどういうこと？
え、だからその粉を水に溶かして、
ああ、シュッシュッシュってできるようにって。
うん、うん、そうそうそうそうそう、減らないですよ、もう全然。
そうか、スーパーでも売ってるのか。
スーパー売ってるとこは売ってる。だってあの漬物とか作るのとか。
でも野生味あふれるフェロモンがなくなるんで、
ああ、
あの犬とか猫とかおっさんとかに好かれたい人はあんまり塗らない方がいいかもしれない。
あのくっせえおすくせえのが好きって言われるから。
なるほどね。
でもね、あの、
足とか脇に、
例えばあの、一日靴履いてたら、靴下とか靴とかって臭くなるのは宿命やと思ってた人にとっては、
うん、
そんなん宿命じゃなかったっていうだけで衝撃ですよ。
いやー、それは宿命だと思ってたから、ちょっと。
でしょ、靴が臭くならないんですよ、まず。
あの、
靴の消臭とかっていう概念がなくなる。 シュッシュってやっとくだけで、あの、朝、靴下履く前に、うん、足の裏にスプレーシュッシュってやっとくだけで、
うん、
25時間は足が全く臭くない。
ほー。
っていう奇跡があなたの元に。
届く。
っていうのを、あの、かの白石監督が熱心に、まあ、そこまでは言ってないけど、
うん、
あの、脇がとかが救われるんですよ、みたいな話を、
うん、
延々言ってて、なんかあの、それほど白石ファンが集まってる会場にもかかわらず、
うん、
ちょっとおかしいでしょって言ってて、悲しかった。だから、
脇がいないのもおかしかったですね。
うん。だからあの、
脇がですって普通手あげないわな。
で、しかもあの会場に脇がいたらもうすぐ分かったでしょうしね。
いや、でも妙盤してるから分かる。
あ、白石監督はあの、二日間お風呂入ってないって来た時に言ってたけど、全然匂わなくて、
うん
うん、しかも僕と初めて会った時に、僕が挨拶した時に、なんか匂いますねって。
え？
逆に。なんかつけてますかって。
うん。
いや、何もつけてないんですけど、C で言えば妙盤って頭の中で思いながら、
うん、
言ったら横で、あの、村田ラムさんっていう、あのね、古事記の本とか書いてる、
うん、
白石監督のあの先輩、映画、その、同好会、研究会の先輩に当たる映画部の、人が、
うん、
あの、俺が今ちょっと香水つけてるからって。
お
ぉ。匂いにこの人敏感なんでって。
匂いに敏感になる。
そう、匂いに敏感になるもなるっていうね。って思いましたね。でもあの時の反応見て思ったのが、やっぱりあの、実地で使ってないなって、みんな。
いや、一番謎なのは、
はい、
脇がって自分が気づかないってことですよね。
うん、不思議よね。
あんなにね、玉ねぎとね、鉛筆をね、
はいはい、
T シャツに混ぜて一緒に洗濯した後に干さない感じの臭い匂いするのに。
どんな感じ？
いや、だから俺は、俺の脇がのイメージは、
はい、
玉ねぎと鉛筆をタオルかなんかにくるんで、
はい、
洗濯機に入れて、回して干さないで、そのまま2週間ぐらいさせた後の匂いって感じなんですよ。
うん、
鉛筆って臭いかな？
いや、鉛筆臭いってよく言うんですよ、脇がって。
はいはいはい、
あ、そう
か。たまに。うん。で、いるんですよ、ゲーセンに、たまに。
ゲーセンの闇やないか、それ。
そう、隣に座るんですよ。
ああ。
しかも、そいつが強かったなって。ずっと座りますよね。僕もたまたま練習してたらずっと座りますよね。
うん、なるほど。
もう目に来るわね。プレイに支障が出るわ。こいつ殺そうかなと思うわ。脇がは罪なんですよ、本当に。
負けた時言えるじゃないですか。妙盤あったら勝てたわって。
で、なんで、なんか対戦してるやつも横にいるやつも友達っぽいやつらも、
はい。
なんで言わないんだって。
そう。
脇があって。
あの、お前ら友達なのか
って。友達じゃないのかって。
言ったらんかって、言ったらんかってこいつらもわからんやろって。
うん。いい関係やないかって。
あ、それ、工藤 D やないか。
そうそう。いや、だから分かんないってやばくないですか？
あの、俺も言ったんだよって、こいつにって。お前、くせえって、うん。でもこいつ冗談だと思って、全然信用しねえんだよ。
冗談じゃないから。臭いから、あの、虫とか獣に好かれる。
うんうんうん。
すごく脇はね。
うん。あの、江野くんも超、超暴力人間だから言ってましたよね。
うん、
こんなんして蹴ってんのと一緒やぞって。
そうそうそう、そう、本当
暴力やぞって。
暴力人間なんですよ、白石監督が一番の。
全然匂わなかった。白石監督も。その二日ですよ。二日あの、お風呂に入ってなくて忙しくてって。で、あの、暴力人間の上映中にお風呂入ってくるって。って言って行って、銭湯行って、村田ラムさんと二人で行って、で帰ってきて、あの、綺麗になった白石監督って言われたんですけど、
うん、
その前の段階から、その、脇が人間のはずなのに、全く匂わなかったっていうのは、やっぱりこれは、妙盤の奇跡なんですよ。
え、しかも脇がだった
そう、脇が人間が、二日間お風呂に入ってなくて、今ちょっと汚くてねって。
うん。
え、白石監督全然匂わないですけどって。
それはよっぽどだな、
うん、
ちょっとそれは、いや、そのさっきのさ、話でもそうだけど、
はいはい、
なんだろう、仲間が注意しないのかっていうのはあるけど、
はい、
アフリカの人ね。
はいはい、
いや、あるけどさ、うんうん、あるけど、それだって注意したところでさ、その人、修理のしようがないわけじゃん。
あ、修理しようない。うん、あ、だから、妙盤。
あの、訂正できる、あ、お前黒人 だから、肌黒いからなんとかしろみたいな。
肌黒ってのは暴力じゃないでしょ、全然。
いや、でも、まあだから、それと一緒で直しようがない。
今まではね。
っていうふうに、そう思ってたから、そうじゃないんだ。直せるわけだ。
直せる、直せる。手術もあるし、
お前なって、薬局に行ってな、明晩油の買うてこいって。
うん。
一日でもすり込むのを、怠けたら殺すぞって。
そう、それで治るんだ。
治る、治る。
知ってたら多分その友達とかも、ゲーセンの臭い友達も、注意してると思うよ。
いや、もう、明晩知らんくても、
うんうん、
1日1回その8-4とか1本の肩の方の脇に使い切れって。
いや、8-4 では多分抑えられへんと思う。
あと沖縄だとアメリカの、
うん、
脇に塗るやつがあるんですよ。
は
あ、超強烈なやつが。
ほうほう。
海外の脇が向けの。
うんうんうん
うん、あれを、売りてくれと。
うん。でも、明晩でよかったんですからね。
知らないとね。いや、だから、で、冗談だと思われるからね。
うん。
臭いとかも、言い方あったよ。だって俺、これ、全然匂わないって。
うん、本人はね。
別にお父さんにもお母さんにも、妹にも全然。家族全員脇がなんですよね。
そう。言ったらやって言えないかったんか。
言えない。言えないし、
うん、
いや彼女にも言われたことないけどって。
うん、
ああ 彼女はね、脇が好きなんですよ。
どっちか言ったら、犬に近い。
うん、そうそう。ちょっと犬に近いから、お帰りた、よく脱がないでって言って、なんて、脇の方で、はあ、今日もいっぱい仕事したのねって。
斉藤アットさん、
はい、
この人がね、あれなんですよ、モテラジも聞いてくれて、うん、白石監督のファンでもあって、地獄だぞおじさんの武器も作ってきて、僕と同じように武器も作ってっていう、もうすごい、うん、昨日の白石監督祭り最高の7時間だった、白石監督は妙盤の化身だったし、豚尾さんの生もったいないですよ、もう聞けたし、もう僕の生っていうか、これオカルト
なんですけど、おかしいよね、これそこはね、
僕が言ってたわけじゃないですけどね、映画ではてっちゃんさんの不動明信号のライブ感も半端なかった、
あ
お客さんも超熱いし、奇跡の連続でしたね、え楽しんでいただけて何よりですよね、
うん、
村さんがやはり帯広の、
うん、
北海道に帰ったらまず呪霊ザムービー黒呪霊を探しに行くって
散々こけ落としてたやつじゃない、
白石監督の作品の中では最もつまらないという伝説のある、
うん、
デビュー作呪霊ザムービー黒呪霊っていう
黒呪霊ザ妙版でしょ、
はい
妙版じゃなかった、
僕も昔に見たっきりなんてはっきりしたこと言えないんですけど、
うん、
その時はつまんなかったですって白石監督に正直言ったら、
うん、
白石監督は見どころとしては、その出てる女の子は可愛いって言ってた。
若月千夏ちゃんが可愛いですよね
だから白石監督もここ見ろやっていうのは特にないみたいで、ただ黒呪霊のことずっと言ってましたね、
うん、言ってたな
ぁ。アブラムシさん。
うん。
このイベントのトーク、僕とてっちゃんとかね、出てた白石監督のトークイベントの内容の話なんですけど、うん、そこで白石監督の歴代の映画に出てくる霊能者紹介っていうコーナー。
はいはい。あれもなぁ。
堀光雄からずっと始まって、ずっといろんな霊能者を、出てくる霊能者って、白石映画には霊能者、様々な霊能者が出てきて面白いんですけど、
うん、
それを振り返ってみようっていうコーナーをやって、その時にそのアブラムシさんがカルトの龍くん、登場映像流しながらの龍源っていうのが出てきます
ね。龍源のね。
はい。監督、龍源は偉そうにしてるだけで役立たずですからねって。でモテラジの方、いや今回は大丈夫かもしれないって、
うん、
即 画面が切り替わってボコボコになった龍玄が病院のベッドに寝てる画面でめちゃくちゃ笑ってしまったっ
ていう、うん、あっこら辺なんだろうね、あの、で、あの、一応オカルト関係の映画の、
うん、
ね、イベントなのに大爆笑だったもんね、はい、
これいいんですかね。だからあの白石監督映画っていうのはもう大体みんな笑うっていうことであの合意ができてるんでしょうかね。
うん、笑ったもん、面白かったもん、これもう。
あのね、白石監督とそのカルトの、カルトっていう映画は、
うん、
僕ら大好きな雲水、龍玄、
はい、
ネオっていう霊能者が3人も出てくるっていうなかなか贅沢な。
うんうん、
映画でその話を白石監督にお聞きしてたんですけど、
うん、
あれですよね、あの雲水とか龍玄とかって全く役立たずですからねって身も蓋もないこと言ってましたよね。
うん、
あの監督自らそんなこと言うっていう、
みんな大好きなのに。
そうで、もう一つ言ったらあれですよね、あの龍玄が病院で入院してるときにもう一人若い霊能者が出てくるんですよ。
はいはい。
龍玄のお世話係みたいな。そのときにその映像を見ながら話してたら、うん、白石監督が、まあこいつらホモですからねって。やっぱりそうだったんや。
やっぱりって。
あの、雲水と龍玄とそのあの若い
3人
で、まああの普段からあの、ホモセックスしながら霊能力を高めてるんでしょうねって。
そう。普段から、せいとか言いながら。
そう。そういう。
って。せいせいって。
やっぱりそういう。
龍玄、龍玄行きそうですかって。龍玄、龍玄、龍玄って。龍玄行きそうなんですねって。気をしっかり持ってって。
あの、カルトで、もう、大、思ったんですけど、あの龍玄とかは相当モデルがあるというか、例えば龍玄が、
うん、
アナビル湯とかみんなにあの塩をこう触らして、
はいはいはいはい、
あの熱いって、
うん、
熱いね
熱いねって、あのあたりとかってあの心霊写真研究家の昔すごい人気あった人がいるんですけど、
うん、
その人のあの喋り方が参考になってるとから
しいですね、
うん、あの中原なんとかやったかな、あの昔すごいブームになった心霊写真家がいたんですけど、
お
本とかいっぱい出しててとか、あの携帯電話でせいってやるシーンとかは、
うん、
なんかの昔の心霊番組で携帯電話に映ったあの霊を除霊するっていう変なシーンがあって、霊能者が、うん、それを参考にしてるとかって言ってたから相当業が深いですねあれ。
いやでも
思い出があるんやろ、ね、
みんなで不動明神言を覚えたって言ったんですよ僕も、はい、雲水がすごくいいって、はい、そしたら龍玄が短い龍がセリフ覚えきれなかったっていう。
そう、あの雲水ってあのずっと脳膜散漫だってあのずっと言いますよね。
はい。
で、それに対して、あの、龍玄が登場してから、もう一回、あの、除霊やるんですけど、龍玄の、あの、唱え方って、ちょっと、
短い
ん
ですよ。
短い版ですよね。あれ、なんか、え、もっと強い版なのって。
そうそう。だから、龍玄は強いから、短い、あの、よくあるじゃないですか、栄翔破棄って。
うんうんうん。
そうなのって言ったら、うん、あの、セリフが覚えきれなかったって。マジかよって。
で、雲水から、あの、
うん、
Facebook で、
あのめっちゃ舞台
の、めっちゃ舞台のあの正体が来るって言ってましたね。
いやでもね、みんなさ、雲水が勝つバージョンのカルトが見たいって。
見たいですよね。
なんかプリキュアの時みたいにみんなで会場で一緒にノーマク3万出すせいって言おうって。
あ、そうそう、それクソ受けてたな。面白かったな。
見たいな。でも雲水とか龍玄とか、例えばね、真壁先生とか、
うん、
いろんなあの道元とかいろいろ白石監督に出てくる
堀光とか、
堀光とか、
うん、
でもみんな結局霊能者はかませんやから、
うん、
もうやられていくんや、
やられていく運命っていう、
だから再登場はできないのが残念って言うんだよ。
ああ、はいはい。そう。
また再登場しても死ぬんですよ。やられる。
僕ら大好きなんですけどね。
なんかそういう儚さの良さもありますよね。
儚さ。
精一杯生きてるから。だって死ぬのは決定してるから、白石監督に霊能力者が出るのは。だからもうその間にどうアピールするかっていうのは、正解してるじゃないですか。すごく。ここまで印象深くね、強烈に。キャラ付けは。
そうか。そういうことやったらなんか、龍源とか、雲水とか、道元とかあんなんはもう儚い存在だったんですね。鈴木とか。
ハゲロなんですよね。セミなんですよ、あいつ。精一杯泣くしかないんです。
辛いな。
辛いけど、本当良かったですね。あと、カルトは社会性がないから受けてるって。
ああ、どういうことです？
あ、だから白石監督の作品は必ず社会、うん、社会の問題をテーマに織り込んでるみたいなこと言ってて。だから次の怖すぎの続編、どういう続編になるみたいに言ったら。
辺野古基地が。
そう、僕が辺野古って書いて、みんなざわってなって。こいつぶっ込むなよ、みたいな。自分の沖縄の問題ぶっ込むなよって言ったら、意外と白石監督がいいね、みたいな。
そう、いいねって言うと、あれ意外でしたね。
うん。いや、だから米軍基地 VS 工藤みたいな。
そうですね。史上初の米軍基地内中継だぞ、こら売れるぞって。
いや、売れるよ。すごく史上初だからね。
いや、ねえ、何でしたっけ、呪い村。
はい。
劇場版の。
はいはいはい、はい。
あれとかもさりげに、原発の。
批判してるらしいですからね。
原発のね、立ち入り禁止区域的な、近くに原発があるみたいな感じにしてるとは言ってましたしね。うん、でもその後、あれですよ、イベント全部終わった後に、
うん、
白石監督と村田ラムさんと交えて、隣の、うん、何でしたっけ。
まあ、居酒屋みたいな、居酒屋横丁みたいな感じ。
そうそうそうそうそう。屋台村的なところの焼肉屋行ってお話ししてたんですけど、
うん、
その時に村田ラムさんが、いや、もう社会性とかないからって村田ラムさんが必死に言ってましたね。
ああ、そうなんだ。
うん。そんなないからって。
やっぱ言うといろいろ面倒くさいことがある
から。わからない、わからないですけど。
うん。
うん。まあ村田ラムさんペロペロでしたけど。
途中寝てたよね。
その後潰れてたんで。
いやでも村田ラムさんも本当にいい人で、
はい、
なんか興味深い方やなと思って、今度は古事記の本とかも読んでみようと思って、
うんうんうんうん、
うん、いやでもすごくいい感じでした。で僕らその身内というか出演者だけでとりあえず食事しようって言って行ったんですけど、
うん、
今愛蔵くんとかも来てたから、
うん、
混ぜんのは無理やけど、
そうそうそうそう。
こっちで一応みんな、飲み食いしてるからねって。
うん。聞いた聞いた。聞いたがついてる。
そう。横の方の席で、そっと。
うん。しめやかに横で打ち上げを行ってました。
はい、打ち上げを、そっちはそっちで別にやってて、で、僕らこっちで話しとって、
うん、
で、まあ、そろそろ帰りますかっていう時に、
うん、
愛蔵君がおもむろに、
うん、
白石監督に、
うん、
いや映画見てますってあれがちょっと面白かったですね。
なんで、でも言うよ見たし
見たしって
怖かったし、
いや怖いの苦手ですけど見ました。
うん、怖いのな、
怖いの苦手やけど見ました。
え、何がそんなに面白いの？
いや、なんか。
よくわかんないよね。
いや、なんか純な感じやなと思って。
僕らが一番純だったんだよ。
いや、でも、わざわざ、ね、この人がそ
んなに。わざわざ言うから。
うん、わざわざ言うから、
なんか。だって俺なんてわざわざ沖縄から来たから。
あ、そうだ、
律儀やな。一番わざわざよ。
うん。
だって好きすぎて結局聞きたいこと半分も聞けてない。
あでもあで、暴力人間が一緒に暮らしてるのか分かっただけでいいし、あの、雲水と龍玄とか、あの一派が、あの、ホモ関係で霊力高めてるっていうの分かっても、分かったのもいいし、丹下先生と一緒じゃないですか。
丹下先生最高ですって。
そう。丹下先生もあの、みんなホモの関係で霊力高めてましたよね。
うん、
なんかあの、白石監督のやつって、ホモの関係で霊力高めますよね。
結構ホモなんですよ。大抵。
大抵ね。
ホモユリとか言うしね、オカルトは。
ああ、そうですね、オカルトもね、あれも、非常に。で、あとあの、僕らも散々やってたあの、ポンポンって。
お菓子ポンポンって。
そう、お菓子ポンポンってやるところは、あの、アドリブで、昔、白石監督がよく、あの、お菓子の重さ見てたっていうのは聞いてたし、
うん、
その後、えのくんが、あの、手でポンポンってやるのはどうかっていうのを提案して、ああなったっていうのを聞いてたけど、
うん、
あの、手の感覚の方でっていうのはアドリブやっていう、
あ、はいはい、
あの瞬間にっていうのをみんなびっくりしてましたね。
うん。
あれ、アドリブやったんかって、新事実や。これ記しとかないとみたいな。
いや、いろいろ聞けたけど、あれでもどこまで話していいとか言ってなかったけど大丈夫なの
かな。まあまあまあまあ、あの、僕もっと気になるところがあって、
うん、
オカルトの後半で、
はい、
カラスめっちゃ集めるんですよ。
カラス、
空にカラスが、あの、新宿の街の
上空に、はいはいはい、
新宿やったか渋谷やったか忘れたんですけど、どっちかで、
うん、
カラスが、あの、上空にめっちゃ集まってきて、ほら、カラスもこんな集まってきてるやんって、祝福してるでって、
うん、
えのくんが言うところで、うん、あの、カラスとかって CG とかそうなんじゃなくて、ほんまに集まってるらしいんですよ。で、
なんで？
あれはカラスを集める業者が、業者というかそういう、そういうのがあって、集めてるみたいな話を聞いてて、それほんまなんですかって、どうやって、具体的にどうやってカラスなんて集めれるのっていう話を、
うん、
僕は白石監督に聞いて、
うん、
こうやって集めるっていうのを教えてもらって、はーってなりましたね。
うんうんうん。集め方があるんだね。
そう、集め方を具体的に教えてもらって、あ、ほんまにそうやって集めるんやっていう。
そう、オフレコで聞いたのってこと？
一応これはイベントじゃなくて、そのイベント後に聞いた。
あ、そうなんだ。
うん。イベントでは聞けなかったから。
あ、はいはいはい。まあまあ、それはあるか。
ずっと知りたかったんで、聞いたら、そうなんやっていう。
そういう手法があるってこと？
そう。あの、岡本太郎のなんかあの、やつに、ちょっと細工したりとかして、ニュースとかになったあの、パフォーマンス集団みたいなのがいて。
ああ、うさんくさいですね。
そうそうそうそう。なんかいましたやん。そう。
はいはい。
で、
いましたね。
その人ららしいんですよね。
がやってんの？
が、その
鳥を、カラス集めを。
そう、カラス集めみたいなのもパフォーマンスの一環として、持ちネタとしてあるらしいんですよ。
へぇ。
で、それを、その、オカルトの時に、協力を仰いだと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
で、カラスをめっちゃ集める方法があって、それをやって、実際あれは、それで撮影しましたという。で、あ、そんなにして集めんのかって、要はそんな方法思いついたなっていう。
それは話したらあかん感じ？
いや、あかんかどうかわからへんけど、とりあえず、どうかなと思って。
そうね。
うん。
でも、それじゃあ、それで、だから何？仕事として、ビジネスとしてそういうものがあるということ。
いや、まあ、その人パフォーマンスのあれやから、そのカラス集めのビジネスしてるかどうか知らないですけど、うん、一応なんか企業秘密やったら困るから伏せとこうかなと思って。
いや、まあまあね、うん、それはね、あんまりね、
うん、
へえ、そんなん
でも、あの、ほんまに集めててそういう方法なんやっていうのは分かりましたね。
はあ、
うん、
CG とかでもなく、
ほんまに普通にカラスを集める方法があるんですよ。
ほー、すげえな。
しかも、あの大都会にカラスをバーって。
なんだ、いろいろなものがあるのね。
世の中にはいろいろあるなぁと。
うん。
思いましたね。うん、てっちゃんさんは一番、あれ、残ってるのは、心に残ってるのは。
全部ここに残ってます。
え？
すべてが未だに目つぶっても思い出せ
ます。すべてが最高って。
そう、すべてが最高、
うんうんうん。
もうね、パッて出ますよ。僕、記憶力いいんで。
ほうほう、言ってください。
なんかもうパッて出ます。
出ないやろ。
だから何から、何を、何を。
きっかけがいるってこと、
ね、いや、きっかけっていうか何、僕は全部が最高だったんで。
うん、
最初から最後まで。
いや、バチ当たり暴力人間の質問の中で一番、記憶に残ってんのは。
バチ当たり暴力人間の質問、ドリルはどういう意味があるのかとか。
それ暴力人間ですよね、初代。
そうそうそうそうそう。ウィーンウィンウィンウィンウィンウィンあの、白石くんが白石さんに、障害者用トイレでめっちゃ犯されまくってる時に、なんか、もう脅してて、お前抵抗せえやみたいな。嫌がれとか言われて、で、めっちゃ嫌がってて、ガムテープでぐるぐる巻きにされて手とか口も。で、それで、オラってめっちゃ掘られてるんですけど、なぜかなんか、電動ドライバー取り出して、そう、ウィンウィンって。あれはそういう意味らしいですね。
どういう意味やねん、どういう意味。
いや、だからドリル、ドリルっていうか電動ドライバーで、その犯してるライブ感を出してたっていう。しかも仕事帰りに。あれが良かったな。
で、あと今後の映画の展開で、かやこバーサス、貞子バーサスかやことか、
うん、
僕ソウルライドショーとかいろいろ新作が控えてるじゃないですか。
はい。
だ今後僕らの要望としては、明版と、ルイボスティー元出してくれって。
出してたね、そういう。
そんだけ思い入れのある白石監督の要素やったら、今後の映画の中でも、明版とかルイボスティーの登場シーンを増やしてくれって、訴えたんですよ。増やしますって。出しますって言ってくれましたね。
言ってくれたね。
うん。今後も、好きあらば出そうと思いますって。あれ嬉しかったですよね。白石監督の映画で、明版とか、ルイボスって出てきたら、それだけでもう、やったってなるから、僕ら。
僕ら？
え？てっちゃんとか嬉しくないですか、ルイボスって。
僕、今年入って毎日飲んでますけど、みんな飲んでます？
ルイボスティー？
うん。
いや、まあ、いずれ飲もうと思って。いや、これ、嘘みたいと思われるかもしれんけど。
嘘みたい？
僕、オカルトとかあんなんとかの随分前から、実はルイボスティー自体は好きやったんですよ。
お
なんか、ルイボスティーって肌にいいとか、ダイエットにいいとかそういうのがなんか、昔、新潮かなんかで記事になってた時があって、そっからしばらく飲んでた時期あったんですよ、マジでこれは。
はい。
で、そんなんがあって、その後オカルト、ダイブしてから見たから、ルイボスティーで出てきた時に、ちょっと嬉しいっていう。
僕、
昔、ルイボスティーよく飲んでたわって、なんでここでルイボスティーに再会するんやろうって思ってたら、白石監督中学生時代から飲んでたって。それ、なんでって。でも沖縄ではルイボスティーが普通に、
普通っていうか、なんか一般的に特別じゃないですね。別になんか普通に飲んだり飲まなかったり飲んだりみたい。
僕、ルイボスティーもうちょっとブームなって、普通にウーロン茶みたいに飲まれる時代来んのかなと思ったら来なかったですね。
沖縄だけ流行ってるんですかね。
沖縄では流行ってますね。
なんか他のところでも流行ってそうですけどね。
今から来んじゃない？
だってコンビニの紙パックルイボスティー列4棚占めてます
から。え？
4棚っていうか4列。
でも沖縄ってジャスミン茶というか、三品茶というか。
同じぐらいです。
あんなんもあるし、なんかお茶に関してはなんか妙に強いですよね。
なんかね、ドクダミ茶とかも流行ってたし、めっちゃ嫌いなんです
よ。ドクダミ茶めっちゃまずいやろ、あれ。
めっちゃ、いつもおばあちゃん家に行って、はい、タモギ茶って書いてたから、ブワーって。これ毒さって。結構にいいから飲みなさいって言われて、いやーって、うーってなる。
ドクダミ茶できないんですよ。
もう本当に大っ嫌い。毒よ、あれ。
うん。てっちゃん、モテラジさん。
はい。
白石監督ファンのみんなで、カルト見て、見終わったら居酒屋でひたすらカルトのモノマネしたい。
うん。
どういうこと？
いや、だからそういうことですよ。
い
や。せーの、カルト最高をやりたいって。ほんと感動しました。雲水さん、超泣けたな、とか。
噴水さんのお見舞いに行きたいです。
え、そうそう、そこぐらいに行きたいです。うすみさんと龍玄さんの。
なんで肉と魚食べちゃダメなんですか。取りつかれやすくなるからなんですね。
いいよね。そういう真似しながら、イエーイってみんなで飲んだらもう最高になるし。
何か食べましたね。
そう、あの、食べ
るなよ。やるのかよ。
ハンバーガーって。
食べちゃダメって言われてたじゃない。
背中で背中で、せい、せいって全然効かんやつ。
すぐやるもんな。
すぐやるって言わないで。
だってもう、やりすぎよ。
あ、はい、わかりました。
反省した。
じゃあ、あの、
傷飲んできます。
はい。あ、
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。